健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月2月のテーマは食べ物と健康について考えてみようです。今週第3週は病気と食材について伺ってまいります。はい、この病気と食材の関係、いろいろと深い関係に、ね、あるようですね。まずはステーキを食べる時の注意点です。
はいはい、まあ、私たち大人の場合はですね、大体1日にあの基礎代謝量というのが1200キロカロリーというのが必要なんですよね。はい、で実はこれはタンパク質の摂取が少ないとこの基礎代謝ってのは減っていくんですよね。
はい、
で基礎代謝が減りますと結局活動するためにエネルギーの発生も下がって結局活力が低下すると。で逆にタンパク質を十分に摂取すると基礎代謝が高くなってですね、体温も上がって体を動かすためのエネルギーに余裕が生まれると、で活動しやすくなると。ですからやっぱりタンパク質ってのは非常に重要な、活動するために必要なものなんですよね。
はい、まあ、よくあのダイエットして ね、
そうなんですね、
お肉食べないなんて言いますけれども、そうするとやっぱり元気出ないんですよ ね、
すね、
はい、
まあ、タンパクにも魚と肉もありますけど、ね、特にステーキの場合はですね、
はい、
で例えば久しぶりにステーキをまあ食べたりするとですね、あるいは中華料理にもそういう肉がありますよね。食べた人はその翌日っていうのはなんとなく体が軽く感じたりする経験はありませんかね。
なんか元気になりますよ ね、
ね、
はい、
でこれは実はタンパク質を十分摂ることによってですね、代謝が活発になってるってことなんですよね。
あ、なるほど。
でここで気をつけたいのはタンパク質を十分摂った時ですね、実は水分の補給が必要なんですよね。
はい、
でこのタンパク質を、まあ、あの代謝されて出すためにはですね、尿とか汗とかからしか出ないんですよね、体内に。
はい、
ところがタンパク質を多く摂った場合に尿中の排泄も増えるんですよね。
はい、
ところが尿っていうのは一定の濃度以上に濃くなると出にくいということがあるんですよね。
はい、
でそのために十分出す尿を出すためには水分が取らないといけないということなんですよね。はい、そういうことで水分必要だということなんですね。
じゃあ必ずそのステーキですとか、まあ、中華料理などこうタンパク質をたくさん取るときには、
水分が必要、
同じようにこう水分もたくさん取らなければいけない、はい、ということですね。
はい、はい、
さて次ですけれども、あの私たちこう知らず知らずのうちにこう塩分を取りすぎている傾向に、
ね、
まあね、先週もそんなお話ありましたけれども、はい、あるようですけれども、そんな塩分取りすぎをチェックする方法何かありますか。
そうですね、まあ、塩分っていうのはあの、まあ、高血圧に直結するというので生活習慣病の代表的な、まあ、高血圧症というのを予防するにはまず食塩 の、 その塩分の摂取を制限する方が一番いいと言われてますよね。
はい、
で厚労省の方ではだいたい1日に 10g 以下にしましょうという目標があるんですね。できたら 8g 以下が望ましいと。で塩分を取りすぎてるかどうかっていうのをチェックする簡易の方法があるんですよね。
はい、何でしょう。
実はこれお腹が空いてる空腹時にですね、
はい、
塩分が添加されている簡易のトマトジュースを一口飲んでみるとですね、
はい、
この時にそのはっきり塩味が、あ、塩っぱらいな、塩辛いなと感じた場合はですね、実はこの人は目標のまだ 8g 以下に食塩摂取が達成されている人だから、塩辛いと感じるんですよね。塩分が足りないから
ちょっとこうしょっぱさを感じるわけですね。
そうなんですよね。はい、ところが塩味が感じないで、あ、ちょうどいい味だと感じた場合は、
はい、
その人は 10g 以上取ってるんだと、すでにですね。でさらにもっと塩分を加えないと味気ないと思う人はですね、はい、20g 以上 取りすぎてるという目安になるんですよね。
結構塩分普段から取ってるということに。
そうですね、
なるわけですね。
取ってる人はあの塩分の入っているトマトジュース飲んでも味気ない感じするんですよね。もっと欲しくなるんですよね。
なるほど。じゃあ皆さんもお腹が減っている時に塩分が添加された缶入りのトマトジュースと一口飲んでみると、その時に自分の感覚が分かるということ
なんですね。
はい、私も試してみます。
はい、
さて次ですけれども、あの体にいいと言われる野菜、この野菜を食べる時の注意点、はい、教えていただけますか。
そうですね、まあ、あの昔のヨーロッパではですね、多くの地域で冬になると野菜が不自由してですね、野菜が足りなくてですね、貯蔵したものしか使えないために硬くて美味しくないものが多かったと。
はい、
で野菜をうまく美味しく食べるにはいろんな工夫が、まあ、ヨーロッパの方で行われたんですよね。
はい、
で一つの方法としては保存用のキャベツを塩漬けにしてさらに乳酸発酵させてザワークラフトというのが食材ありますよね。こういうものをすると野菜を工夫するいわゆるあの方法で随分そのうまく取れたと、摂取できたと。ところがあのポトフという料理はですね、キャベツとか人参、玉ねぎと牛肉を一緒にそのスープの上にゆっくりと煮込んで柔らかくしたのが こはまあスープ状で食べますよね、
はい、
からまあ体を温めるというのに非常に役立ってますよね、
はい、しかしいろんな野菜が入ってますからね、
肉も野菜もいっぱい入ってるし、
はい、
あのところがこのようにまあ塩漬けしたものあるいは発酵したもの煮込みしたものっていうのは野菜に含まれた実はビタミン C をほとんどゼロなんですよね、
はい、
熱をかけたりするとビタミンが C がほとんどもうなくなってしまうんですよね、
なるほど、はい、
でビタミン C が不足するということになってしまうんですね、
なんとなく野菜食べてると
そうです、ね、
ビタミン C たくさん取れてるかなという感覚になってしまいますよね、実はそんなことはなかったわけですね、
はい、そこでその時考えられたビタミン C を補給するために考えられたのがハーブティーなんですよね、
はい、
特にそのビタミン C の供給源としては非常に重宝がられてですね、あのローズヒップというですね、これは野バラの実でですね、形がヒップに似ているので名付けられたんですけど、これは非常にビタミン C の塊と言われるほどですね、多くのビタミン C が入ってるんですよね、
ちょっとあの甘酸っぱい感じで ね色もあの赤で綺麗ですよね、
綺麗ですよね、
はい、
現代ではその野菜の摂取が少なくなってですね、
はい、
ビタミン C を不足している人が非常に増えてきたと、でビタミン C というのはあのビタミン補給以外にですね、あの癌の予防にもいいと言われているんですね、非常に有効な食材なんですよね、はい、で補給には十分そのビタミン C を取る必要があると、そういう点では、まあ、ローズヒップティーとかですね、そういうのが非常にビタミン C の補給の一つにあのツールと言えますよね、
はい、なるほど、ローズヒップティーを飲む、
はい、
はい、さあ今日は病気と食材の関係についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。